教会に関する神の永遠の定められた御旨を見ることと、神の中に隠された特技のエコノミーに関して、すべての人を照らすこと。オーバービュー。私たちは教会の回復に預かるために、教会に関する神の永遠の定められた御旨をはっきりと見る必要があります。見ることは、私たちの経験、失敗、弱さによって影響されてはいけません。霊を活用し、知恵と啓示の霊に頼り、ただ純粋に啓示を見てください。神はこの世のもといが置かれる前から、永遠の過去に紹介を得ることを決定されました。したがって、天、地、万物は紹介のためにあります。私たちは時間の中で再生され、紹介生活の中で頭に吊り上げつつあり、最終的に紹介を通して、すべてのものは頭に吊り上げられます。私たちはこの隠されてきたキリストと紹介に関する奥義のエコノミーを福音として述べ伝え、すべての人に明らかにする必要があります。ローマ数字1、私たちは紹介の回復に預かるために、紹介に関する神の永遠の定められた御旨を見る必要があります。A、定められた御旨とは、何かを行うための、あるいは何かを得るための決定された意図です。1、神の決定された御心は、神の定められた御旨になりました。2、神の定められた御旨は、紹介を得るための神の決定された意図です。B、永遠の定められた御旨、文字通りには、もろもろの時代の定められた御旨は、過去の永遠において、未来の永遠のために神によって建てられました。1、もろもろの時代の定められた御旨は、永遠にわたる定められた御旨、永遠の定められた御旨です。2、過去の永遠において、世のもといが置かれる前から、すなわち天地万物が創造される前から、神は未来における、来るべき永遠における何かのために、定められた御旨を立てました。ですから、それは永遠にわたる定められた御旨、永遠の定められた御旨と呼ばれます。C、エペソ第3章11節の定められた御旨という言葉は、ご計画という言葉と等しいです。私たちは神がキリストの中で計画した永遠のご計画について語ることができます。1、神はご計画を持っており、神はそれを永遠において計画しました。神の永遠の定められた御旨は、神の永遠のご計画です。2、ローマ第8章28節の彼の目的は、神のご計画における目的のある決意を指しています。3、神のご計画とは、御子キリストの中で、その霊により体を通して、神ご自身の団体的な表現を持つことです。この体は、ご自身と人生とのミングリングによって、多くの再生され、作り変えられた人々をもって構成され、建造されています。D、エペソ第3章10節から11節が掲示しているのは、紹介の存在が、神が私たちの主キリストイエスの中で立てた、永遠の定められた御旨に従っているということです。1、紹介は永遠において神によって計画されました。時が始まる前から永遠において神は紹介を持つことを決意しました。2、過去の永遠においてまた来るべき永遠のために神はキリストの中でキリストのために紹介を持つことを計画し決意しました。A、紹介は神の永遠の定められた御旨における一時的な事柄ではなく、永遠の事柄です。紹介は神の永遠のご計画の中心、また主題です。 B、神は過去の永遠において紹介を持つことを計画しました。神は来るべき永遠において紹介を持つことを期待しています。 C、紹介はこの時代にあり、この時代を経過しますが、それは過去の永遠からまた未来の永遠のためです。 E、神は再生され作り変えられた人で構成された紹介を持つことを計画しました。彼らは共に組み合わされ建造されて団体の体となっています。 1. 神はこの団体の体が団体の器であり、ご自身をその中へと作り込むことを計画しました。 2. 神の定められた御旨、彼の決定された意図は、団体の体、団体の器を持ち、彼がご自身と持っているすべてをこの器とミングリングすることができるようにすることです。この器は紹介です。3、紹介は神にとって親愛な愛すべき尊いものです。なぜなら紹介は神の大いなる喜び、神の心の願いであるからです。 F、 宇宙の存在は紹介を持つという神の永遠の定められた御旨に従っています。 1. 聖書の完全な啓示は、宇宙における万物が紹介のためであることを私たちに明らかにしています。 2. 神たる方の3つのパーソンでさえ神聖な定められた御旨のためです。すなわち紹介をもって神の永遠の定められた御旨を完成するためです。この定められた御旨は、神聖な祭地における神を人生の中へと分与することを通して紹介を存在させることです。 3. 紹介が存在して神を表現するために、天地他の多くのもの3部分からなる人が必要です。これらのものがなければ、神は宇宙に紹介を持って彼の団体的な表現とすることはできません。G、 紹介に関する神の目的は三重です。すなわち、異なる身分を通してご自身を表現すること、神の多種多様な知恵を敵に知らせること、すべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることです。
ローマ数字2、私たちは万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、すべての人を照らして明らかにする必要があります。A、新約は私たちに、紹介が神の中にある奥義であったと告げています。新約時代の前のすべての世代にわたって、紹介は奥義でした。B、聖書で奥義は、私たちに隠されて知られていないことを指しているだけでなく、神の心の中に隠されていることも指しています。これは聖書で述べられている奥義に関する原則です。C、神の奥義は神の隠された定められた御旨です。それはご自身を彼の選ばれた人の中へと分与することです。ですから神の奥義のエコノミーがあります。 D、 世の初めから創造の目的は神の中に隠された奥義でした。創造の目的が何であるか誰も知りませんでした。 1. ヨブは言いました。あなたはこれらのことをあなたの心に潜めておかれました。私はこれがあなたと共にあるのを知っています。ヨブは正しかったのです。神の心の中に隠されたことは各時代の奥義でした。2. 神は彼の形に、彼の姿に従って人を創造した後、彼の目的を各時代にわたって隠していきました。3. 神は新約時代の前に、彼の定められた御旨が何であるかを 誰にも明らかにしませんでした。奥義、すなわち神の隠された定められた御旨は、啓示によって人たちと預言者たちに知らされました。E、神の心の中に隠された奥義は、神の永遠のエコノミーです。それは神の永遠の目的と彼の心の願いであり、ご自身を彼の神聖な三一の中で、すなわち父として子の中で霊によって彼の選ばれた人の中へと分与し、彼らの命また性質とならせることです。それは彼らが彼の複製として彼であるのと同じになり、有機体、すなわち新しい人としてのキリストの体となって、神の豊満、神の表現となり、新エルサレムとなるためです。F、パウロはエペソ第3章4節で、キリストの奥義という表現を用いて、神の永遠のエコノミーの中にあるキリストの体としての紹介を説明し、紹介がキリストの奥義であることを示しています。G、神の奥義のエコノミーは、神の現れのために紹介を持つことです。H、パウロは、キリストの計り知れない報復の福音を述べ伝えただけではありません。彼はまた神の中に隠された奥義のエコノミーに関する福音を述べ伝えました。1. 神の中に隠された奥義のエコノミーに関する福音は、紹介を見出し、神の永遠の定められた御旨に従って、神を表現し、神の栄光を表すことです。2. 今日私たちは、神の中に隠された奥義に関する福音を告げ知らせ、万物を創造した神の中に隠された奥義のエコノミーが何であるかを、すべての人を照らして明らかにしなければなりません。神が万物を創造したのは、神の御心、彼の心の願い、彼の永遠の定められた御旨を完成するためです。第一日、エペソ一章四節、すなわちこの方は愛の中で御前に清く傷のないものになるようにと、世のもとへが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、五節、御心の大いなる喜びに従い、イエスキリストを通して私たちを子たる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。11節、その方の中で私たちも修行として定められ、御心の熟慮に従ってすべての事柄を行う方の定められた御旨によりあらかじめ定められていたのです。第2日、ローマ8章28節、また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。エペソ1章22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。4章16節、この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。エペソ3章10節、 今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、11節、神が私たちの主キリストイエスの中で立てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。第3日、啓示録4章11節、私たちの主また神よ、あなたは栄光と尊貴と力と受けるにふさわしいです。あなたは万物を創造され、あなたの御心のゆえに万物は存在し創造されたからです。エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミー経輪へ至るためです。すなわちキリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。第2コリント13章14節、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。第4日、エペソ3章9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり、5章32節、この奥義は偉大です。実は私はキリストと紹介について言っているのです。第5日、エペソ3章3節、私が前に簡単に書き送ったように、その奥義は啓示によって私に知らされました。4節、あなた方がそれを読むならキリストの奥義に関する私の理解を知ることができます。5節、その奥義は今や彼の聖なる人たちと預言者たちに霊の中で啓示されていますが、別の世代ではそのように人の子たちに知らされていませんでした。ローマ16章25節、神は私の福音すなわちイエス・キリストについての述べ伝えに従って世々にわたって沈黙のうちに保たれてきた奥義が啓示されていることに従ってあなた方を堅固にすることができます。第6日、エペソ3章8節、すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり。9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり。
経験1、紹介は神の永遠のご計画の中心主題である。エペソ人への手紙第3章10節から11節が明らかにしている事実は、紹介の存在が神がキリストの中で立てた神の永遠の定められた御旨に従っているということです。紹介は偶然に存在するようになったのではなく、永遠において計画されました。時が始まる前から永遠において神は紹介を持つことを決意されました。過去の永遠において、また来るべき永遠のために、神はキリストの中でキリストのために紹介を持つことを計画し決意されました。ですから紹介は一時的な事柄ではなく永遠の事柄です。紹介はこの時代にあり、この時代を経過しますが、それは過去の永遠からまた未来の永遠のためです。紹介は神の永遠の定められた御旨における永遠の事柄です。そして紹介は神の永遠のご計画の中心、主題です。神は何を計画されたのでしょうか。神は一群れの人たちで構成された紹介を持つことを計画されました。彼らは共に組み合わされ、団体の体となっています。 神は団体の体、団体の器を持つことを計画され、ご自身と彼であるすべてをこの器とミングリングすることができるようにされました。この器が紹介と呼ばれています。ですから、紹介は神の永遠のご計画の中心です。なぜ紹介は神にとってそんなにも親愛な、愛すべき、尊いものでしょうか。それは、紹介が神の心の願いであり、時が始まる前から、彼が計画されたからです。神は永遠において紹介を持つことを計画されました。中高生編、紹介の存在は神の定められた永遠の御旨に従っています。紹介は神の永遠のご計画の中心です。時間の中で地震があっても、戦争があっても、何が起こっても、紹介に関する神のエコノミーは変わったり、修正したり、中止することは決してできません。例えば、日本の政府は消費税を 8% から 10% に上げることを決めましたが、景気の状況が良くないので、10% に上げる時期を延期しました。また最近では、その消費税の使い道を次世代のために限定しようという案が出てきています。言い換えると、使い道に関する事柄は決まっていないということです。しかし、紹介の算出と建造については、神が永遠の過去に計画されたので、誰も修正したり、予定を変更したり、また目的を変えたりすることはできません。それは神の永遠の御心に従ったものであり、世界で最大の国、アメリカもこのことを変えることはできませんし、あなたの弱さや強さも神の召喚に関するご計画を変えることはできません。あなたは中高生の学校生活で召喚生活を中心に据えてください。あなたの召喚生活は永遠の価値があります。あなたの学校の校長先生、教頭先生、担任の先生、先輩、クラスメート、後輩、両親などのすべての人、期末テスト、模擬試験、体育祭、クラブ活動などのすべてのこと、通学に使う電車、通学路、校舎などのすべてのものは、紹介建造の駅になるようにアレンジされています。すべてが共に働いて駅となるために、あなたは神を愛し、神が愛する紹介生活を愛してください。ローマ8章28節、また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべて、すべての人、すべてのこと、すべてのものが共に働いて益となることを私たちは知っています。中高生にとって重要なことは、勉強と友人との人間関係だと思います。あなたは主に祈って、良い交友関係を持つことができるように求めてください。良い交友関係は、あなたの勉強を助けることもできます。また友情を維持するためにも、どのように譲歩し、どのように要求すればいいのかをキリストを経験する方法で学んでください。なぜなら最高の人間性はイエスの人生であるからです。勉学においてもキリストを暗記力、集中力、理解力として経験してください。あなたが理解できないとき、おー、主、イエスよ、私は理解力が足りません。主よ、あなたを理解力として経験させてくださいと何度も祈ってください。あなたが紹介建造のために、勉学や人間関係で経験したキリストをもって、新人や小学生を助け、養うことができれば、あなたの学校生活は神の永遠のご計画の中で大いに祝福されるでしょう。
経験に、最高の福音は紹介を伴ったキリストの福音である。神が過去の永遠において世のもといが置かれる前から行われた最初のことは、紹介を生み出して神を表すというエコノミーを立てることでした。各時代にわたって神の中に隠された奥義のエコノミーは、神の多種多様な知恵を表すために紹介を生み出すことでした。私たちはまた、神の中に隠された奥義のエコノミーに関する高い水準の福音を持たなければなりません。このさらに深い奥義は、この宇宙の目的、意味、意義です。この奥義は人には知られていませんでしたが、使徒たちに、特に使徒パウロに啓示されました。ですからパウロは私たちに、キリストの計り知れない抱負を述べ伝えただけでなく、また各時代から神の中に隠されたこの奥義のエコノミーを述べ伝えたと告げました。最高の福音は、紹介を伴ったキリストの福音です。私たちは紹介を尊重し、評価し、尊ばなければなりません。私たちは最高水準の福音としての紹介生活を享受します。 神の中に隠された奥義のエコノミーに関する福音は、紹介を生み出し、神の永遠のご計画、あるいは定められた御旨に従って、神を表現し、神の栄光を表すことです。紹介は実に愛すべきものです。なぜならそれはまさに神の表現と神の栄光を表すことであるからです。神が紹介を持つとき、彼は表現され、彼の栄光が表されます。私たちはそのような高い水準にある神の表現と栄光を表すことの中で、神を享受する必要があります。パウロは神聖なエコノミーをまさに福音として述べ伝えました。エベソ人への手紙第3章8節は、キリストの計り知れない豊富の福音を掲示しており、9節は各時代にわたって神の中に隠されてきた奥義のエコノミーの福音を掲示しています。私たちはこのエコノミーを認識し、経験し、新しい人たちに高い水準の福音として述べ伝えなければなりません。多くのクリスチャンは恵みの福音を享受しており、ある者たちは命のある面で福音を享受しますが、今日のクリスチャンの間で、神聖な命の神聖な支配のもとにいることによって、王国の福音を享受している人はほとんどいません。キリストの計り知れない豊富の福音と、各時代にわたって神の中に隠されてきた奥義のエコノミーの福音を享受している人はほとんどいません。再生されたものは、神聖で神聖であり、神聖で神聖であって、自然に有機体、キリストの体、すなわち神の新創造における新しい人としての神の紹介となり、神の新しい事業を遂行します。それは三一の神の豊満、表現としてのキリストの体を建造することです。三一の神の有機体としてのこの豊満は、新エルサレムにおいて究極的に完成します。在職青年編。各時代から神の中に隠されてきた奥義のエコノミーは、紹介、キリストの体を持つことです。旧約の時代、神には奥義のエコノミーがありましたが、旧約の先民にとってそれは奥義であったので、彼らはそれをぼんやりと見ることができるだけでした。しかし、使徒パウロを通して、奥義が新約の信者である私たちに開かれました。ハレルヤ、主に感謝します。神の永遠のエコノミーは紹介のためであり、紹介がこの宇宙の目的意義です。同時に紹介はあなたにとって日常生活での主観的な経験でもあります。あなたはビジネスライフのあらゆることで頭であるキリストの中へと成長し込んでください。このためにあなたは祈る必要があります。例えば、上司のリーダーシップの欠如により組織が混乱し、業務遂行が困難になったとき、あなたは、おう、主イエスよ、複雑で堕落した人間関係の中で望みがないと感じています。しかし私はあなたを私の真の望みとして、真の知恵として経験します。と祈ることができます。頭であるキリストの中へと成長し込むことで、あなたのビジネスライフは、奥義のエコノミーである紹介のゆえに大いに祝福されることができます。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され組み合わされ体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。